2022年3月になりました。まずは受験生の皆さん、本当にお疲れ様でした。今年の北海道の雪はすごかったですね。もう何回電車が止まったかという感じでしたけどね。はい、福場です。僕の最近の活動としてはですね、先月は2月20日にですね、ネクストビジョン公益社団法人ネクストビジョン主催のですね、ICワーキングアワード2022の授賞式がですね、今年もオンラインで行われました。これはね、こう視覚に障害を持っている方が実際にこんな風に社会で活躍してるとかですね、あるいは視覚の障害を生かしたこんな仕事のアイデアはどうだろうとか、そういうのが発表されるんですけども、ね、審査員するのも今年で3回目でしたけどもね、本当に毎回目から鱗でね、すごく楽しみながらやらせていただいてる、お仕事です。これネクストビジョンの、ね、ホームページの方で授賞式の様子は動画が公開されますので、もしよかったら、チェックしてみてください。あと来月はですね、4月の30日はですね、網膜色素変性症フォーラム2022というのに、ちょっと出させていただいて講演などをする予定ですので、よかったらこっちの方もチェックしてみてください。そんな活動もしながらですね、ライフワークとしてはですね、先月は、このホームページのね、音楽室に、バックトゥーザ福場オルタネートというですね、もうこれは20年以上前のですね、楽曲を、まとめたアルバムをアップしましたけどもね、20年前ですよね。もう当時の感性というのはもう すごい、いろんな意味ですごいなと思いましたね。今はもう思いつかないなと思いましたね。よかったら聞いてみてください。あと今月はですね、図書室の方にですね、新しい小説刑事快感涙のホワイトデーというのをね、アップしますのでですね、それもよかったらロマンスミステリーですかね、恋愛小説が好きな方、推理小説が好きな方はぜひチェックしてみてください。そんなことをやってる福場でございます。それでは行ってみましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第13回。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでね、もうこの3月はですね、卒業式などがありまして、やっぱりね、就職や進学でこう地元を離れるという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。僕もですね、小学校を卒業した時に、僕は広島県呉市っていうところの出身なんですが、中学はですね、中学高校は広島市にある学校に行ったので、小学校を卒業したらですね、呉から広島に、住んでるのは呉ですけども、やっぱりなんか広島にね、こう旅立った感じがしましたね。また高校卒業した時はね、東京の大学に行ったので、もうほんとね、地元を離れて旅立ったなっていう感じがします。今年の春、本当皆さんこうね、それぞれの動きがあると思うんですけども、僕にとってのね、やっぱり地元はどこって言われたら、やっぱり広島の呉っていう感じなんですが、前々回でしたかね、北海道のね、方言の話をしたので、今回ちょっと広島の呉の地元の方言の話をしてみたいと思うんですけどね、皆さん分かりますかね、広島弁というか呉弁といいますか。例えばね、大義の何しょんなら、よいよさえん、手がたばんわいで、ハブテンさんな、じゃみお手じゃ。からめったに使わないですから、今ね。まずね、こう大義のはですね、こう大義っていうのはね、広島弁でいうとこの、めんどくさいとかだるいって意味なんですけども、で大義ですよね。で広島の人は語尾にこうのとかじゃをつけるので、大義のっていうのは、めんどくさいのだるいのっていう意味ですね。だるいなっていう意味ですね。またですね、こう何しょんだら広島ではですね、こう何かをしてることをですね、しおるっていうんですよね。だから何してるのっていうのを何しょんとかっていうふうに聞くんです。何しょんって。でちょっとそこに怒りが加わるとですね、何しょんだらっていう、何してんだお前らはみたいな意味合いでしょうかね。何しょんなら。あと、よいよさえん。よいよさえん。よいよっていうのは、とってもって意味で、さえんっていうのは、さえないっていう意味ですよね。結構広島の人はね、さえんって言葉をよく使いますね。さえんなーって、よいよさえんっていうのは、とっても 冴えない、まあ面白くないというか残念というですかね、とっても残念というでしょうかね。うん、あと手がたばんわいね。俺はね、手っていうのはハンドの手ですよね。手がたばん、これはまあたう、たばんっていうのなんですけど、これは届くっていう意味ですね。だから棚の上に手が届くことを手がたう、届かないことを手がたばんっていうんですよ。だから手がたばんわいねっていうのは手が届かないじゃないのよみたいな意味合いですね。わいねっていうのはまああのそうじゃないねみたいな感じですかね。手がたばんわいね、手が届かないじゃないのよみたいな意味合いでしょうかね。うん、あとハブテンサンナ、これは難しいね。ハブテルっていうのがですね、これはでも広島独特ですけど、なんちゅうかね、こうふてくされると言いますか、思い通りにいかなくてちょっとほっぺた膨らまして、まあ切れてはいない、怒ってはいないんだけども、まあ、ちょっとふてくされてる、ハブテてるって、ハブテてるって言っちゃダメだけど、ハブテてるってことをハブテルっていうんですよ。まあ、ふてくされてるが一番近いのかな、標準語だとね。だからハブテンサンナっていうのは、まあそういうふうにふてくされなサンナっていう意味ですね。なんか独特ですよね、ハブテル。あと、つばえるって言葉もありますね、つばえる。これはまあ、子供同士が、喧嘩まではいかないけども、ちょっとちょっかい出し合ってる。これをなんかつばえるって言いますね。はい、あと最後のジャミョーテジャ、これわかるかな、ジャミョーテジャ、これ広島弁なのかね、呉弁なのかね、あのジャミルっていう言葉があるんですよ。ジャミル、これはあのちっちゃい子がなんかまた思い通りにいかなかったりしてこう泣いてね、こうわーってちょっと騒いでるというか、泣いてちょっと怒ってこう、例えばみんな幼稚園とかでみんなでお遊戯してるのに、その子だけ怒ってこう泣いてこう参加しなかったりとか、わーってやってるのをジャミルっていうんですね。そういう子のことをジャミスケとか言ったりするんですけど、だからジャミオテジャっていうのは、あの最後のジャは広島弁のジャですね。だからジャミオテジャっていうのはまたあのちっちゃい子が泣き叫んでるなっていう意味合いですね。難しいね、ジャミオテジャね。他にもいろいろありますよ。布団とか座布団をね、こう敷くことを広島弁では敷くって言いますね。座布団を敷く、布団を敷く。あとは広島弁かどうかわからんけど、オラブっていう言葉も時々使いますね。オラブ、まあ、これは文学とかにも時々出てくるから方言じゃないのかもしれないけど、オラブ、まあ、大きい声で叫ぶみたいな感じですかね。オラブ、うん、でオラビオテじゃんみたいなことも言いますよね。何はあの人はオラビオテんじゃろうねみたいなね。まあそんなね、方言いいですよね、方言ってね。まあ、僕もね、広島に帰ればちょっと出ますし、まあ、妹とかもバリバリのね広島弁なんで話すと出ますけどね。まあ、そんな広島弁なんですが、最後に究極のね広島というか呉の方言を、方言というかね、すごいのをお伝えしますと、いいですか、コッペパン。皆さんコッペパン知ってます？ちょっと頭の中で思い浮かべてください。おそらく皆さんがイメージするコッペパンっていうのは、あの給食の時に出てくるあの茶色の、まああの縦長のあの茶色いあの味もそっけもないパン、あれがコッペパンですよね。でも我々呉市民にとってのコッペパンはですね、そうじゃなくて白くて丸くて、あのドーム状の形をしてて表面が硬い甘いパンなんです。そう、つまりメロンパンのことですね。メロンパンのことを広島の呉ではですね、あのコッペパンって呼ぶんですよ。じゃああの世間一般で言うコッペパンのことは何て言うんだと言われたら、もうパンとしか言いようがないんですけども、これ本当不思議な話でですね、小学校の給食の献立表とかでもですね、あの茶色い味もそっけもないあのパンが出るときはパンって書いてあって、世間一般のメロンパンが出るときはコッペパンって献立表に書いてあったんですよ。だからこれは別にあの何人かが誤解してるとかじゃなくて、もう学校が発行してる公式文書にもそう書いてあるわけですから、もうこれは町全体で使い方を間違ってるというか、そういう、そうなんですよね。だから当然僕も知らなかったんです。コッペパンっていうのはメロンパンのことだと思ってたので、だから中学に行って広島市の学校に通うようになって、友達とパンの話をしたときにどうもおかしいなと思って、そこで初めて明らかになったんですよ。でも当然最初はあの受け入れられませんでしたよね。だってもう10年以上当たり前に使ってる言葉を、お前それ間違ってるぞって言われても、いやいやそんなわけないだろうと、 やっぱり否定してしまいますよね。まあ、実際でも広島市に住んでる子に聞いたらやっぱりみんなコッペパンっていうのは味がない茶色いパンだったんです。でも僕と同じように呉市の方面から来てる子はいやいやコッペパンは甘いパンだろうっていう。だからねこれはおそらく広島県呉市を中心に蔓延している方言というか、だから呉市からね広島市まで JR 呉線っていうのがつながってるんですけども、おそらく呉から広島に近づいていくとなくなっていくんですね、これはね。だから大体こう坂とか矢野とかはマニアックですよね、あの辺に境界線があるんじゃないかと思うんですけどね。だから町全体で誤解してるっていうね、まあ、面白い方言なんですけどね、まあ僕は当時これをねコッペパン症候群とかってこう、まあ、冗談で言ってたんですけども、でもなんかね、まあ、当時は笑い話でしたが、今実際僕はねこう精神科の仕事をしてるわけですけども、まあね精神科というのは精神科医は患者さんのねこうそれは現実ではない思い込みだ妄想だとかですね、いやその考え方は普通じゃない異常であるとか、そういうのを一応診断しなくちゃいけない仕事なんだけども、やっぱりそういうのを考えた時にそれって別にその患者さんだけで決まるわけじゃないんだなと思うんですよね。今のコッペパン症候群だって別に僕はもし呉市に住んでたらコッペパン症候群でも全然それは病気じゃないんですよ。何も困らないから、みんなが誤解してるわけですからね、でもこれが広島市に行ってしまうとお前それは違うぞって言われて、まあ社会生活上の困りごとになるわけですよ、だからやっぱりこう病気とか何が正常かとかそういうのはですね、決してその人だけ見て決めるわけではなくて、その人が暮らしているこう社会とか文化とのその相性といいますかね、そういうので決まるんだなと思ってね。だからそれをね病気だとかって呼ぶのはちょっとおこがましいことだよなって改めてなんかね思ったりするんですけどね、まあそんなコッペパン症候群でございました。もし皆さんも広島出身の人に会ったらですね、コッペパンってどんなパンって聞いてみてもらえたら嬉しいです、ね、そうそう、だから本当ねその文化によって違うっていうのは、うちの妹がね昔フランスに何週間か、まあ、ホームステイっていうか遊びに行ってたことがあるんです。ちょうどちょっとフランスに住んでるおばちゃんがいてですね、そこに遊びに行った時にもう全然文化が違うから驚いたって言ってました。なんかねフランスではですね自分の気持ちをしっかり口にすることが、まあ、正しいというか美徳とされてるらしいんですよね、逆にこう周りに合わせるようなことをしてたら怒られるというか、例えば5人ぐらいで友達の家に遊びに行って、その友達の家でコーヒーにする紅茶にするって言われた時に、例えばね俺コーヒー俺コーヒー俺コーヒー俺コーヒーって4人がコーヒーって言ったら、最後の1人もじゃあ私もコーヒーっていうのが、なんか日本ではそっちの方が正しいじゃないですか、まあ、空気を読んでると言いますかね、みんなに合わせて。でもフランスでじゃあ私もコーヒーなんて言ったら怒られるそうです。じゃあとは何事だと、自分の気持ちを言いなさいとね、違いますよね。日本でみんながコーヒーって言ってるのに自分だけじゃあ私紅茶でとか言ったらちょっとなんかねなんかね、そのどくらい違うんですやっぱりね。だから夫婦喧嘩とかもすごいらしいですやっぱり本心をぶつけ合うから、ね、だから妹がねこうフランスから帰る時も空港でねこう荷物の重さ測ってもらうじゃないですか。で、まあ、その時重さがなんかちょっとオーバーしたのか余計にお金かかるのかなんかそれは引っかかっちゃったんですよね。そして空港の係員の人がなんか言ったら、そのフランスに住んでるおばちゃんがですね、わーわーってもう言い返し、この子は日本から来てなんじゃかんじゃなんじゃってこう言い返しまくってですね、そしたら係員の人が、あ、じゃあこれでいいですって言ってこれで納得させてしまったと。で、おばちゃんはフランスではこれでいいのよって言ってたらしいんですけど、こんなの日本だったらめちゃくちゃモンスタークレーマーですよね。だからね、全然違うなと思いました。ね。それはだから今のこのコロナの情勢でもね、やっぱり国によってやっぱりその捉え方が全然違いますもんね。ねえ、やっぱり国によって文化によって違うなと思うんですよね。そうそう、だからフランスとかではフランスパンとかもね裸で売ってるんですよ。いや裸でっていうのは店員が裸じゃないですよ、フランスパンが裸で置いてあるんですよ。だからもう包装とか何もされず包まれずに、でそれを手掴みで取って手掴みでカゴに入れて、でそれを それ持って普通に電車とかに乗って帰って、で家帰ってそのパンをテーブルの上にポンって置いといて、でじゃあご飯だからみんなで食べましょうって、それをちぎって食べるんですよ。で日本の感覚からしたらちょっと不衛生な感じしますよね。でもやっぱりフランスだったらそれが当たり前で、日本だったらねフランスパンとかやっぱりこう包装にくるんでビニールに入れて帰りますけども、多分フランスだったら潔癖症になっちゃうんですよね。だから本当ねそのくらいあの文化によってね違うっていうのはね、なんか面白いなというか、そんな風にね思うわけでございますよ。ねえ、そうね、だからやっぱり日本人って、これは認知症の学会とか勉強会聞くと時々聞くんですけど、やっぱり家とか地元を大事にする文化が強いですよね。やっぱり代々家を引き継いでたりとか、ね、こう土地とか家を守ってたりとか、ね、最後亡くなるときはやっぱり家で亡くなりたいっていう方結構多いじゃないですか。でもこれって別に世界がみんながそうじゃないみたいで、なんか欧米とかではですね、そんなに家とか土地にこだわりがなくて、例えば結婚して2人で住み始めて、子供ができたからじゃあもうちょっと大きい家に引っ越そうかって引っ越して、で子供が育っていって巣立っていったらもうあじゃあいいかなっていうことでまたちっちゃい家に引っ越したりして、まあ、その時その時の用途に合わせて割とね家を変えるらしいんです。だから一年取ったからじゃあ夫婦でもう高齢者住宅に入ろうかみたいに、割とねそこはすんなり行ける人が、まあみんなじゃないかもしれませんが多いっていう話を聞きます。やっぱり日本人はちょっと違いますよね。やっぱり家とか土地地元って大事ですよね、すごくね。ね、だから、ね、例えばこう町によって、日本の町によってもやっぱりこう病院とか施設とかの資源の数が全然違うから、例えば年を取ってね認知症とか体の病気あるいは精神科の病気になった時に、やっぱりこう町に資源がないせいでこう遠くのね町の施設とか病院に入らなくちゃいけなくなることってまあ結構ある話だけども、やっぱりそれってやっぱりね地元とか家を大事にしてる文化からすれば、やっぱりね自分のふるさとで暮らせない、家で暮らせないっていうのはやっぱ大きな不利益ですよね。だからなんかねそんなことをねちょっと思ったりもするんです。だからやっぱりその文化に合わせてその人にとっての最善は何だろうって考えなくちゃいけないなとかね思ったりもするわけですけどもなんか今日真面目な話してますね。なんかそんなことをね思ったりするわけですが、まあ、ぜひ皆さんもねそれぞれの地元っていうのがねあると思うので、ぜひ地元の文化、大事にしていただきたいなと思います。はい、じゃあ今日もですね最後に一曲、やりましょうか。じゃあ地元の友達をテーマにした曲を生でやってみたいと思います。幼馴染後から電話もう作れない友達幼馴染同じ町内とか同じ学校とか同じ方言とか同じ消しゴムとかそれが当たり前でそれがいつも通りでそれが昔からでそれが宝物で地元離れるとき会えなくなることよりもお互い変わってしまうことの方が辛くて幼馴染後から電話もう作れない友達幼馴染お互い夢を見てお互いつまずいて お互い恋をして、お互い愛されて、君が地元に戻った時、言葉が出てこなかった。どうしてワールドプレゼンツボイレコラジオ第13回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。